私たちの父なる神と主イエス・キリストから恵みと平安とがあなた方にあるように。アーメン。私たちの主イエス・キリストにあって兄弟姉妹でおられる皆様、本日の福音書の箇所は復活というキリスト信仰の中で最も大切なことの一つについてしっかり理解しなさいと私たちに注意を促すところです。この箇所の解き明かしに入る前にこれに関連したお話を一つしたく思います。去る11月2日土曜日に私が奉仕しております総務教会は十数年ぶりに修了会を行いまして、立川にある昭和記念公園に行ってまいりました。大空の下での聖書の学びのテーマは、人間は死んだらどこへ行くのか、聖書はどう教えているかというのがテーマでございました。そこで私は人間が死んだらどこに行くのかという問題を考えるとき、キリスト信仰にあっては復活ということを離れてはありえないということを強調した次第であります。復活といえば、まず主イエス様の復活の出来事が私たちの頭に浮かびます。それからイエス様を救い主と信じる信仰に生きる者たちが預かる復活もあります。その私たちの復活について使徒パウロはコリント第一の手紙の15章の中で詳細に教えております。巻かれる時は朽ちるものでも朽ちないものに復活し、巻かれる時は卑しいものでも輝かしいものに復活し、巻かれる時には弱いものでも力強いものに復活するという彼の言葉は、キリスト信仰者にとって希望とは死を超えるものを意味するということを示しております。ところで復活を理解する際に忘れてはならないことの一つとして、復活は将来のある特定の時期に一括して起きるということがあります。つまり復活とはキリスト信仰者が一人死ぬたびに起きるものではなく、将来のある時にまとめて一緒に起きるということであります。その将来の時とはどんな時か、それは今ある天と地が消え去って新しい天と地が新しい天と地にとって変わられる日、イザヤ書65章66章黙示録20章21章にございます。新しい天と地にとって変わる時、また今あるすべての被造物が揺るがされて除去されて、代わりに唯一揺るがされずに残る神の国、それが現れる日、ヘブライ人への手紙12章、その日でもあります。そういう天地の大変動の日に死んでいたものが復活させられ、神の王座を裁判官席とする裁判が行われます。黙示録20章11節から15節に従えば、そこで下される判決によってあるものは神の国に迎え入れられますが、別のものは永遠に燃え盛る火の海に投げ込まれます。以上から復活の日、天地の大変動の日、最後の審判、これは皆同じ日を指すことが明らかです。そういうわけで私たちが礼拝の時に信仰告白をしますが、信じますと口で公にしている死者の復活とは、将来に 一括して起きることであり、人間一人一人死ぬたびに起きるものではないのであります。それではすでに死んだ人たちは将来起きる復活の日までどこで何をしているんだろうか。例えば復活の日が、例えばですが西暦2073年60年後に来ると仮定した場合、これは予言ではなくて仮定ですが、1873年に亡くなった人、140年前に亡くなった人は、今までの今年までの140年間をどこで過ごしてたんだろうか、これから60年間をどう過ごすんだろうか、こういう疑問が起きます。この疑問に対する申し分ない答えがルターの教えの中にあります。マタイ9章24節でイエス様が街道長の娘を生き返らせるときに述べたイエス様の言葉、娘は死んでいない、眠っているだけだ、この言葉についてルターが次のように解き明かしをしております。ルターを引用します。我々は死というものを正しく理解しなければならない。不信心者が恐れるように死を恐れてはならない。キリストとしっかり結びついている者にとっては、死とは全てを滅ぼし尽くすようなものではなく、それは素晴らしくて優しい、そして短い睡眠なのである。その時我々は休憩用の寝台に横たわって一時休むだけで、別れを告げた世にあったあらゆる苦しみや罪からも、また全てを滅ぼし尽くす死からも完全に解放されているのである。そして神が我々を目覚めさせる時が来る。その時神は我々を愛する子として永遠の栄光と喜びの中に招き入れてくださるのである。死が一時の睡眠である以上、我々はそのまま眠りっぱなしで終わらないと知っている。我々はもう一度眠りから目覚めて生き始めるのである。眠っていた時間というものも我々から見れば、あれちょっと前に眠りこけてしまったなとしか思えないくらい短くしか感じられないであろう。この世から死ぬという時、なぜこんな素晴らしい人眠りを怯えて怖がっていたのかときっと恥じるであろう。我々は瞬きした一瞬に完全に健康なものとして、元気にあふれた身として、そして清められて栄光に輝く体を持って墓から飛び出し、天上の雲にいます我々の主救い主に迎え入れられるのである。我々は喜んで、そして安心して我々の救い主、贖い主に我々の魂、体、命のすべてを委ねよう。主はご自分の言葉に忠実な方なのだ。我々はこの世で夜床に入って眠りにつくとき、命を主に委ねるではないか。我々は主に委ねた命は失われることがなく、眠っていた間主のもとで安全なところでよく守られ、朝に再び主の手から返していただいていたことを知っている。この世から死ぬ時も全く同じである。以上ルターを引用しました。今のルターの教えから明らかなことは、キリスト信仰者にあっては死んだ時から復活の日まで、死んだ時から復活の日までは神のみが知る場所において眠っているということであります。さっきの1873年に亡くなって今年に至るまで140年間、その人は神のみが知る場所で眠っていたのであります。そして2073年に復活の日が起きると仮定した場合、あと60年間同じ場所で眠っているのであります。そうすると140+60、200年間も眠っていて大丈夫か、途中で起きたらどうするんだというような 余計な心配が起きるかもしれません。しかしルターによれば、地上に残った我々にとっては長い年月でも、眠っている本人にとっては目をつぶって次に開けるまではほんの一瞬の出来事にしか過ぎないのであります。こういうことは理解を超えるようなことでありますが、でも実際問題、皆様の中で全身麻酔の手術をお受けになった経験のある方は、案外あり得ることだと思われるのではないでしょうか。大体以上のようなことを正味教会の修養会でお話しした次第です。それから参加者の人たちとの間で興味深い話が始まりました。日本では一般的にですが、人間は死んだらすぐ天国か何かわからないが、どこか高いところに舞い上がって、今亡くなった人がそこから私たちを見守っていてくれているという考え方をする人が多いのではないかと思われます。キリスト信仰者の中にもそういう言い方をする人が見られます。しかしキリスト信仰においてはそんなことはありえないのであります。死んだ人は今神のみぞ知る場所で眠っているのであります。高いところに行くのは将来のことで、その日その高いところから地上を見下ろしても、その時はもう天地の大変動の後で、今ある地上はもう存在していないのであります。死んだ人がただ眠ってしまうだけなら、じゃあ誰があの世から私たちを見守ってくれるのかと心配する向きも出てくるかもしれません。おそらく仏教の関係の人はそれが心配事になるんではないかと思われます。死んだ人が眠ってしまって食べもせず飲みもせず歩きもしないんだったら、お供えする必要がなくなってしまうからであります。でもキリスト信仰では、見守ってくださる方は亡くなったものではなく、それはもう天と地と人間を作られた創造の神しかいないのであります。この私たちを見守ってくださるのは私たちの作り主である神、この神であり、この方が私たちのお仕えするべき相手なのであります。修養会でこういうことを、またいろんな他のことも話し合いました。そして話し合いの終わりで一つ興味深い質問が参加者の人から出されました。どういう質問かと言いますと、死んだ人たちは今神の御を知るところで眠っているとするならば、じゃあ天国はまだ空っぽなんだろうか。いや、もちろん神自身はおられるから空っぽではないだろう。そしてイエス様も今神の右の座に座しておられる、だから少なくとも父なる神とイエス様は天国にいらっしゃるだろう。では本日の福音書の箇所で神がアブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神と呼ばれており、神は生きているものの神であると言われているんでありますが、じゃあこの3人に関しては将来の復活の日を待たずして一足先に復活させられてすでに天国にいるということなんであろうか。そういう質問が出ました。その時私は、まあそう考えるのが妥当なんではないだろうかと、まあ、自信なくお答えしたんですが、自分でも 100% 確かな気持ちはありませんでした。その質問の再考も視野に入れて本日の福音書の箇所の解き明かしに入っていこうと思います。ルカ20章27節から40節、 まずサドカイ派という当時のユダヤ教社会のグループの人たちがイエス様を陥れようと議論をふっかけてきました。サドカイ派というのはエルサレムの神殿の祭司を中心とする貴族階級のエリートグループであります。彼らは旧約聖書のうちモーセ五章だけを重要視しておりました。旧約聖書にはモーセ五章だけじゃなくて預言書とかいろいろあります。イザヤ書とかダニエル書のような預言書をないがしろにしていたのであれば、当然そこで言われている復活ということにも目がいかなくなります。サドカイ派にとっては神殿で犠牲の生贄を捧げる礼拝を守っていればもう神と人間の関係はちゃんと保たれているということであったのであります。彼らにとって神と人間の関係はこの世限りのものですので、死を超えて関係が永遠に続くため、そのために復活があるということは考える必要も可能性もなかったのであります。そのサドカイ派の人たちがイエス様の教えが間違っているということを人前で示そうとして復活をテーマに持ち出しました。同じ女性と結婚した7人兄弟の話であります。申命記25章5節に、夫が子供を残さないで死んだ場合はその兄弟がその妻をめとって子供を残さなければならないという掟があります。7人兄弟はこの掟に従って順々に同じ女性をめとったのでありますが、7人が死に、そして最後にこの女性も死んでしまいました。さて復活の日にみんながよみがえった時、女性は一体誰の妻になるのでしょうか。7人の男が同時に一人の女性と関係を結ぶとすれば、これは娼婦も同然であり、十戒の第6の掟に反することになります。このようにサドカイ派の人たちは自分たちが得意とするモーセ律法を用いて、復活は律法違反をもたらす思想だ、これでも復活はあるというのかとイエス様に迫ったのであります。実に巧妙な論法であります。これに対するイエス様の答えはサドカイ派の論法も論点も見事に粉砕するものでありました。イエス様の答えは大きく分けて2つの部分からなっています。最初の部分を見てみますと、人間は復活するとこの世でのありようと全く異なるありようになる、それで嫁を迎えるとか夫に嫁ぐかということをしない存在になる、これが第一のポイントであります。サドカイ派は人間は復活した後も今の世のありようと同じだと考えているのでありますが、それは根本的に間違っているということをイエス様が指摘するのであります。それでは復活したものはどんなありようになるのかというと、イエス様が詳しく述べています。まずいる場所が今ある天と地が過ぎ去った後の新しい天と地のもと、次の世であるということ、そして復活したものはもう死ぬことがないということ、そして天使のような霊的な存在になるということ、一言で言い表せば復活に預かるものは神の子、36節そのものなのであるということであります。そういうわけで復活したものは誰を嫁に迎えようか、誰に嫁ごうか、誰に子供を残そうか、そういう人間同士の事柄にもう心と体と神経を費やすような存在ではなくなって、 神に対して神のために生きる神の子になるのであります。人間に対してではなく神に対して神のために生きる神の子、この復活したものが神に対して神のために生きるということは、この後でとても大事なポイントになっていきます。以上、イエス様の答えの第一のポイントでありました。サドカイ派は復活というものを正しく理解していない。だから女性は7人兄弟の誰の妻になるのかなどというトンチンカンな質問をするんだ。復活を正しく理解していればそんな質問は考えつかないものなどだ。的を外しているのも甚だしいということであります。イエス様の答えの第二のポイントは次のようなことです。死者の復活があるということはサドカイ派の皆さんが大変よく知っているモーセ御書にも書いてありますよ、知らなかったんですかと相手の盲点をつくものであります。イエス様は出エジプト記3章6節で神がモーセに対して自分はアブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神であると名乗り出るところをイエス様は指摘します。モーセから見ればアブラハムもイサクもヤコブももうとっくの昔に死んですでにいなくなった人たちなのに、神は彼らがさも存在しているかのように自分は彼らの神であるというのであります。イエス様はサドカイ派に対してここで畳みかけます。神は死んだ者の神ではなく生きている者の神なのだ。38節。つまりアブラハムたちは生きているのであり、それはこの世のありようとは異なる存在をしているのだということであります。そういうわけで神は生きている者の神であるというのは、神は死んだ後で永遠に生きる者の神だということであります。ここでアブラハム、イサク、ヤコブがもう一足先に復活して天の御国にいるのかどうかという問題についてもう一度考えてみますと、これは本当に難しい問題です。そうとも取れるし、またまあ彼らも今神のみぞ知る場所で眠っているんだが、復活した後は神の御国に迎えられて永遠に生きることが保証されている。つまり今はまだ永遠に生きてはいないけれども永遠に生きることが確実視されている、そういうふうに考えることも可能です。私は個人的にはもう復活しているんではないかという印象が拭えないんですが、ここでは無理に結論は出さず、いつか私たちが復活して神の御国に迎え入れられたら直接アブラハムに聞いてみましょう。イエス様の答えの最後の言葉ですが、すべての人は神によって生きているからです。すべての人は神によって生きているからである。これはまずい翻訳であります。どうしてこの翻訳がまずいかと言いますと、神によってと訳されている元のギリシャ語の言葉でありますが、文法的に言いますと人称代名詞三人称単数予格の形でありますが、これは何々によってと訳さずに素直に何々に対してとか何々のためにと訳すべきところであります。そう訳すと、先ほどイエス様の答えの第一のポイントのところで申し上げました、復活した者は神に対して神のために生きる、神に対して神のために生きるというイエス様の 論点がここでも繰り返されて結論になるわけであります。すべての人というのはもちろん復活した人、復活に預かる人を指します。 今申し上げたことが私の勝手な個人的な訳ではないということは、例えば英語の聖書 NIV、 これはニューインターナショナルバージョンというんでしょうか、これを見てみますと、この部分は To him、 彼に対してと言ってあります。神によってとは言っておりません。ドイツ語のルター訳ではイムと予格を取っており、アインハイツウーバーザッツングではフュアイン、彼のためにです。皆様に馴染みは薄いかもしれませんが、スウェーデンのルター派の教会で使っている聖書では彼のためにフェルホンノン、フィンランド語のフィンランドの国教会で使っている聖書は彼のために、神のために、神に対して、両方訳される訳ハネレを取っています。このように少なくとも4つの言葉で神によってと訳しているものはありませんでした。すべての人は神によって生きているって言った場合、それはそれで間違っておりません。すべての人は神によって作られ、神から食べ物や着るものや住む場所を与えられているのでありますから、それ自体は真理であります。しかし、それではこの復活について教えている本日の箇所と噛み合わないのであります。そういうわけで、このイエス様の結論は、復活に預かるものはすべて神に対して神のために生きるのだ、だから嫁を迎えたり嫁いだりということが大事な今の世のありようとは全く異なるありようをもって永遠に生きるものとなるのだということであります。サドカイ派の人たちは自分が得意とするモーセ律法を用いてイエス様を論破しようとしましたが、逆に論破されてしまいました。自分たちこそモーセ律法をちゃんと理解してなかったことを露呈してしまったのであります。このイエス様とサドカイ派の論争を聞いていた律法学者は、先生、立派なお答えですと言ったのも無理はないのであります。さて、神に対して神のために生きるということは、復活した人、つまり永遠の命を生きる段階に入った人だけがすることなんでしょうか。まだ復活に至っていない私たちは、神に対して神のために生きるということはないのでしょうか。いいえ、そうではありません。私たちはいかに神の愛と恵みを受けているか、それが分かれば私たちも神に対して神のために生きるものであることが分かるのであります。キリスト信仰では、人間は誰もが神に作られ、神から命と人生を与えられたということを大前提にしております。この前提に立ったとき、作られた人間と作った作り主の神の関係が壊れてしまっているということが大きな問題として立ちはだかるのであります。創世記3章に記されているように、最初の人間が神に対して不従順に陥り罪を犯したため、人間は死する存在になります。死ぬというのはまさに罪の報酬であると使徒パウロがローマの手紙6章23節で述べている通りです。このように、人間が死ぬということが、人間の作り主である神との関係が壊れているということの表れなのであります。このため神は人間との結びつきを回復させようと、また人間がこの世から死んでも再び永遠に作り主の自分のところに戻れるようにしようとしたのであります。これが救いであります。この救いはいかにして可能になったか。神への不従順と罪が人間の内部に入り込んで、それで人間と神との関係が壊れてしまったんだから、人間から罪と不従順の汚れを除去しなければならない しかしそれは不可能なことであります。マルコ7章の初めにイエス様とファリサイ派の有名な論争があります。それは何が人間を不浄のものにして神聖な神から切り離された状態にしてしまうのかという論争でした。そこでのイエス様の教えは、いくら宗教的な清めの儀式を行っても人間内部に汚れが入り込まないようにしようとしても無駄である。人間は人間を内部から汚しているのは人間内部に宿っている諸々の性交なのだから、というのがイエス様の教えでした。つまり人間の存在そのものが神の神聖さに相反する汚れに満ちているというのであります。人間が自分の力で不従順と罪の汚れを除去できないとすればどうすればいいのか。除去できなければ人間は自分の作り主との結びつきを失ったままで、この世から死んでも自分の作り主のもとに永遠に戻ることはできません。この問題に対して神が取った解決策はこうでした。ご自分の独り子をこの世に送り、本来は人間が背負うべき不従順と罪の呪いをすべてこのイエス様に負わせて十字架の上で死なせ、その身代わりの死に免じて人間を許すというものでありました。人間は誰でもイエス様を犠牲に用いた神のこの解決策がまさにこの自分のために行われたんだと分かって、そのイエス様を自分の救い主と信じ洗礼を受けることでこの救いを受け取ることができるのであります。洗礼を受けることで人間は不従順と罪が残ったままイエス様の神聖さを頭からかぶせられるのであります。人間はこのようにして作り主である神との結びつきを回復し、殉教の時にも逆境の時にも常に神から守りと良い導きを得てこの世の人生を歩むことができるようになり、万が一この世から死ぬことがあっても永遠に自分の作り主のもとに戻ることができるようになったのであります。これほどのことを私たち人間のために成し遂げてくださった神に対して、私たちは賛美と感謝以外捧げようがないのであります。兄弟姉妹の皆さん、このような計り知れない神の恵みと愛を忘れずにこの世の人生の道を歩んでまいりましょう。神への感謝と賛美を絶やさずに歩むとき、私たちはすでに神に対して神のために生きることを始めているのであります。人知では到底計り知ることのできない神の平安があなた方の心と思いとをキリストイエスにあって守るように。アーメン。